間いかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は IVF ラボ代表の武田信義さんにお話を伺います。本日のテーマは不妊治療クリニックにおける培養室の管理についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
こちらは、
はい、ここはですね、IVF ラボ、
はい、
という会社のですね、部屋に来ています。
はい
はい、では武田さん、
はい、
ご紹介の方お願いいたします。
私は、株式会社 IVF ラボの代表をしております武田信義と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はこの、不妊治療クリニックにおける培養室の管理についてお話を伺いたいんですけども、
はい、
もうその前に、まず、この IVF ラボっていうのをこう立ち上げたきっかけっていうのを簡単に教えていただけますか？
はい。弊社は、ラボの運営支援とか、あと、廃培養士の技術的な支援、あと、指導ですね。そういうのを行うことを目的として設立した会社です。で、経緯としましては、今の培養室って結構若い方が非常に多くって、培養室のラボ長っていうか培養室長をされている方も意外と経験が短くて、実際に技術的な支援とか、ラボのマネジメントですね、そういうのを求めているっていう、そういうニーズがあるということに気がつきまして、そういうのを仕事としてやっていきたいと思って設立しました。
今にぴったりの仕事かと思います。はい、で僕たちですね、こう武田さんと本当に深くお話しするのは今日が初めてで、
はい、
実はさっきもちょっと話を聞いてたんですけども、私この武田さんから話を、ね、この中で話していただきたいのはこの肺の培養室、培養室の管理も含めて の歴史、これまでどういった流れで培養室とか出来上がったのかっていうのをですね、ちょっとお聞きしたいです。お願いできますか？
私がこの培養士になる前は最初にですね、東北大学で1983年に体外受精が成功したっていう、ニュースがあったんですね。でその時の資料をちょっと、調べてみましたところ、培養室っていうものは特になくって、未熟児の赤ちゃんを、保育する保育器っていうのがあるんですけども、それを改造したものに実体顕微鏡という顕微鏡と、あと中の、基礎を整えるためにガスボンベをくっつけたもの、そういうものを使って採卵とか培養を行っていたっていう資料がありました。で、具体的にですね、そういうのをこう移動できますので、採卵が始まるとなると手術室までそれを持って行って、で採卵を行う。そして、また培養室、離れたところにある培養室までガラガラとこう引っ張って持ってきて培養するっていうことをやっていたということで、非常に不便な状態だったと聞いております。それでやがてですね、その時の主任教授であった、鈴木正邦先生、ちょっとお亡くなりになりましたが、先生が、当時世界中で一番進んでいる、IVF ラボっていうのは、世界で初めてルイーズ・ブラウンさんを誕生させたボーンホールクリニックですね、イギリスにあるクリニックです。それとオーストラリアのムナシュ大学のクリニック、ラボが非常に有名だったので、そちらの方を参考に、 1986年に宮城県岩沼市っていうところに、はい、鈴木病院っていう病院を開設しました、はい、でそこに作ったラボがまさにその、最先端のラボをこう真似て作ったっていうかですね、まあ、クリーンルームになってました、まあ、そういうラボを作って、体外受精を始めたということです。
そこが日本で初めての
民間では初めて、
そうですね、民間では初めての、はい、IVF ラボ
ラボだったわけです。でそこに私も会員と同時に就職いたしまして、そこから私のバイオシ人生が始まったっていうことになります。
すごいですね。もう日本での初めてのバイオシという方にお会いしたという、うん、
まあ実際にはですね、その東北大に、長沼さんっていう、農学部出身の先生がいらして、その方が培養液を作ったり培養されていたということで、鈴木病院が、開院した時にその長沼さんという方も来ていただいて、私も直に教えていただいたことがあります。
へ、
多分その方が最初じゃないかなと私は思ってるんですけども、は
い、いやすごい話ですね。そうだ、その当時の、その当時はもうどういうふうにこう発展していく、いったんですか。うん、もう今と全く違うはずなんです
ね。ね、例えば、普通の、まあ、ガラケーからスマホにこう変わるだけでも、
そうですね、
いろいろこう生活変わったと思うんですけど、うん、やっぱりどう移り変わっていったんでしょうかね。うん、
当時は、例えば培養の機材とかそういうのも、まあ、プラスチック製品は確かにあったんですが、そんなに種類はなくて、うん、主にガラス製品を使ったりもしていたんですね、うん、
はい、
それで今ではもうレディートゥユースで使える、ピペットとかそういうのも、うん、その施設で洗って、うん、で滅菌をして使う、
はい、
で培養液も試薬から、一つ一つですね、あの電子天秤というやつで測って、でその後、浸透圧を調整して、で今度はマウスを飼っていて、マウスの、もう2セル2細胞期の卵子を取り出してですね、それを培養して胚盤胞まで育てるというマウスエンブリオテストっていうものを行って、
なるほど、培養作ってるから、
はい、大丈夫かどうか、
そのへえ、
それで合格したものを初めて人に使うって感じでしたね。
すごい
です。ですからすごく手間がかかって培養士の仕事は、うん、あの非常に多かったんですけど、うん、今では本当にもう優秀な培養液がたくさん売られていますので、瓶の蓋をポンと開ければすぐ使えるっていう非常に便利な世の中になったなと思います。
そうですね、あの弊社の方もビトロライフグループになって、あの培地の方も取り扱っていて、もう、まあ、そういった前の、まあ、初代の人たちが作ってきた培地から勉強させてもらって、それを私たちがこう製品化しているという形なんですかね。
そうですね、あとインキュベーターとかも昔はあのその培養液の環境を保つためにガスの基礎を整えなきゃいけないんですが、 5% CO2 に 95% 空気っていう環境でやってたんですね。
そうなんだ。
それが長年の、研究によって、酸素濃度も 5%、 あと窒素を、まあ、90% で CO2 は、まあ、ここから 6%、 それによって、まあ窒素も 89% になることもあると思うんですが、そういうふうにあの培養環境もこう研究されて変わってきて、で昔はですねすごく大きなインキュベーターで1個のインキュベーターに何人分も入れて培養してたんですね。それがだんだんインキュベーターが小型化されて個別の培養になってきて、今ではタイムラプスっていう本当に一人一人の個別で培養できるタイムラプスっていうタイムラプスインキュベーターですね、そういうのに発展してきたっていう経緯がありますね。
いやー驚きました。もうガスのその蘇生という感
じですね、はい、
いや私も学生の頃、今からまあ20年前ですね、もうその当時は窒素がメインで、CO2 が 5% っていうのが決まっていて、はい、まあ、特にこう違和感もなく使ってたんですけど もう本当に昔は空気が、メインで、
はい、空気は 80% 窒素ですから
あ、なるほど、それだともね
それでやってたってことですね。
へえ。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。 き IVF ラボ代表の武田信義さんにお話を伺います。
武田さん、今日のテーマは不妊治療クリニックのバイオスの管理なんですけども、このマネジメントっていうのも、ね、きっと昔から今にかけていろいろ変わってきたと思うんですね。そのあたりをちょっと詳しく教えていただけますか。
そうですね、昔はですねと大きく違う考え方が違ってきたなっていうのはリスクマネジメントに関する考え方かなと思います。
リスクマネジメント、
はい、昔はですね、バイオシンっていう数もまあ少なかったっていうのもあるんですけども、ダブルチェックがあまり徹底されていないっていうことがありました。今は、日本産科婦人科学会の方からもダブルチェックを必ずするようにというふうにお達しが出ているので、必ずやることになっております。
はい、いやダブルチェックはね絶対 やらなきゃいけないと僕は思いますし、だって患者さん
は
ね、
はい、そうですね、まあ、世界中見ても肺を取り違えて移植して、白人のご夫婦から、黒人の赤ちゃんが生まれたとかそういう報告とか聞いた聞くこともありましたので、まあ、怖い話だなと思います。で今では必ず培養士または培養士プラスチェッカーっていうシステムを導入しているクリニックもあるんですが、はい、必ず2人でチェックするっていう形になっています。でそれに加えて私が理想とするのは、まあバーコードシステムとか、はい、そういうのも導入する。あくまでもバーコードシステムは人のダブルチェックの補佐っていう位置づけということに、学会の方では、まあ、見解では多分なってるとは思うんですけども、あれを入れることによって安心度って言ったらなんですけども、培養士 の心の負担もですねだいぶ減るかなと思うんですね。ぜひそういうのは導入していった方がいいかなと思います。でその他に、まあ、そのリスクマネジメント、例えば機械のですね故障に備えて必ず、バックアップを用意するっていうのも非常に重要です。
あ、バックアップ、
はい、例えば、そうですね、インキュベーターが1台しかないってことは多分ないと思うんですが、メインで培養しているインキュベーターが故障した場合は他のインキュベーターに残さなきゃいけないとか、はい、あと、まあ、顕微授精に用いるマイクロマニピュレーターが故障すれば顕微授精ができなくなるわけですね。そうですね。ですからそういうのにこう、まあ、長年の経験をもとにどういうものにバックアップが必要かっていうのをよく考えて、必ず、2台以上用意しておくとか、そういうのを考える必要があると思います。
結構大変ですね。
そこ、まあ、そうですね。お金もかかりますし、機械の管理、調子悪い、機械でいい仕事はできないというのが私の持論ですので、とにかく機械がちゃんと動いてるっていうことを毎日チェックする必要があります。ですからインキュベーターに関してもガスのチェックとか温度のチェック、これは最低でも1週間に1回はチェックして、ずれていれば更生するとか、そういう、点検っていうかですね、そういうのをする必要があります。
じゃあ実際、まあ、武田さんの、まあ、お仕事としてはそのあたりも含めて、はい、培養士さんたちに、まあ、アドバイスというか助言を
する。そうですね、全部含めてっていうかですね、そうですね、在庫管理からそういうことも話もしますし、在庫管理でいざ使おうと思ったら在庫が切れてたっていうことがないように、あと培養液も使用期限がありますので、ロットをチェックして、はい、使用期限を確認しておくと、はい、で使用期限を過ぎて使うことがないように、管理する必要があります。でそれをしまっておく、冷蔵庫だって温度をきちんと管理しないと品質が悪くなる可能性があります。まあ、温度が下げすぎてね凍っちゃうってことがたまに報告として聞くことはあるんですね。
あ、そうなんですね、
はい、凍った培養液は使わない方がいいので、そういう温度管理っていうのも非常に重要ですね。
いや、その一回凍ったら使えないっていう感覚もまたこれは本当に僕もなんか今感覚で思いましたけども、わからない人たちもいるかなと思うんですけど、
まあ、メーカーの推奨の使い方っていうのを遵守するっていうのは、まあ、重要かなと思います。
そうですね、はい、それは必須ですね。
で意外と取扱説明書を読んでないっていう場合結構多くって、実際読んでみると保管温度から何か、はい、詳しく書いてあるんですね、はい、何時間平行化してから使うようにとか、はい、そういうのがきちんと守られていないっていうこともよくあるので、はい、私も最初指導するときは、はい、まずそういう取扱説明書を必ず全部読むようにっていうまず指導します。でそれに従って使うことをまず推奨して、なおかつそれをずっと維持するにはどういうところを注意したらいいかっていうことを まあ、教えてですね、よくあのチェック表なり管理一覧表とかそういうのを作成、一緒に作成したりして、
あ、なるほど、
ラボを管理するようにしています。
いや、武田さんと一緒にそういうふうにちょっとバイオ室長っていう立場になると、管理しなきゃいけないってなった時に結構プレッシャーもあると思うんですね。
そうですね、何をやっていいか分かんないっていうのは多分正直なところなのかもしれないです。あの常日頃は仕事も忙しいですし、あのラボの皆さんと仕事をこう振り分けて分担してそれぞれに責任者を作ってやると負担が軽いかなと思います。バイオ室長が一人で全部やるっていうのは無理ですので。
確かにそうですね。なんか、はい、その分担するっていうのは私たちもこう検査会社としても中でやっぱり検査にこの検査はあなたがっていうふうにやっぱ思ってやってるところもあって、確かにそうですよね。ちょっと似てるところありますね。あと、あの、一つ私たちもちょっと反省しなきゃいけないと思ったのは、私たちはこう、まあ、ビトロライフグループとして、まあ、バイチモンを提供していて、その使い方っていうものを、もちろん、はい、お伝えしてはいると思うんですけども、やっぱり気をつけて、きっと、バイチさんたち、いろんな会社さんから説明を受けてるだろうから、そこを私たちはこう、違う点だったりとか、ちゃんとこう、気をつけて説明しなきゃいけないなっていうのを今思いましたね。うん、
まあ、コストとかを考えて、はい、メーカーが推奨するような使い方ができないっていうことも聞くことはあるんですね。量をちょっと調整したりとかですね。はい、で、そこでまあ私がよく言うのは、まあとにかく温度と培養液の pH と浸透圧、はい、この3つだけきちっと管理できたら、どこで誰が培養しても同じ結果が得られるはずっていうことを言うんですよ。だからそれをこうイメージしながら、そこのシステムを構築していくっていうことを考えれば、良くなるんじゃないかなと思うんですね。バイオ室長さんはそういうところをこうなんていうかな、考えて改善していったらいいかなと思います。
バイオ室長としての、働き方というか、
はい、非常に今3つの要素しか言わなかったんですが、単純そうでなかなか難しいんですよ。それを完璧に維持するとかですね。
いやー、もう本当新しいクリニックが本当にこの数年ダダダダダって出てきてて、はい、やっぱりこうバイオ室さんも足りなくなってきたりして、なんか室長さんになる人がたくさん増えてると思うんですよね。だからこのさっき、まあ、番組の、ね、最初に冒頭でおっしゃったようにニーズがそこにあって困ってる中で、武田さんっていう方がこうベテラン中のベテランの武田さんがこう来てくれるっていうのはすごく心強いだろうなと思うんですよね。実際行ったら1日で終わらなかったりしますよね。
ちょっとどういう状況か見てくれっていうニーズはあるんですけど、まあそれはちょっと行ってさっと見るだけなんで、別にまあちょっとコメントするぐらいで料金とか取ってないんですけど。
ああ、そうなんですね。
まあ本格的にですね、手を入れるとなると、やっぱり、ね、バイオ室さんが動きやすいような動線を考えたりとか、新しいクリニックだとそれができたりするんですね。もう機械が入ってしまうと、無理なんですが、部屋の形だけが決まってこれから機械を入れるんだっていう状況であれば、まあ、いろいろとこうレイアウト変えられるんで、いろいろシミュレーションして最適なこうレイアウトを考えられると思います。
もうそこから入られるんですね。
まあ、実際はそういうのは今のところなんていうか助言ぐらいしかやったことはないんですけど、まあ、そういうニーズがあるんであれば契約してやることは可能かなと思います。
さて、お時間となりました。今日は IVF ラボ代表の武田信義さんにお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆さんからのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。